今夜は詩編138編の御言葉に行きます。一節であります。私は心を尽くして感謝し、神の御前で御名を歌います。聖なる神殿に向かってひれ伏し、あなたの慈しみと誠のゆえに皆に感謝を捧げます。というふうにして、一節には賛美、感謝という言葉があるわけです。このように138編は賛美と感謝の歌でありまして、賛美も感謝も祈りということの大切な要素であります。神様は御言葉によってご自身の清さ、正しさ、そして力をお示しになります。これを知るときに、私たちは神様を褒めたたえ、賛美をし、神様に栄光を期さずにはおれません。神を賛美すること、これはすべての作られたもの、被造物が第一になすべきこと、またなさざるを得ないことであります。また神様への賛美は神様への感謝をおのずから伴います。それは罪人を救い生かす神の愛と憐れみを知る、その時に私たちはおのずから感謝をせざるを得ません。イエス・キリストの贖いの恵みの大きさを知るとき、私たちは感謝を表さずにはおれないわけです。そのように賛美と感謝の歌であります138編において、注目すべきは、この138編の詩人が持っている終末的な眼差しであります。つまりまだ今は実現していない天の国の幸いなあり方というものを、詩人は霊の目を持って、前もって先取りする形で見ているわけです。4節5節、地上の王は皆あなたに感謝を捧げます。あなたの口から出る仰せを彼らは聞きました。主の道について彼らは歌うでしょう、主の大いなる栄光を。地上の王たちがこぞって主のもとに、主なる神のもとに集まって、主の道を学び、主をたたえる。この詩人の言葉は、旧約の預言者イザヤが語った終わりの日の平和のイメージに幻に重なります。イザヤ書2章3節、多くの民が来ている、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示され、私たちはその道を歩もうと。イザヤが見た終わりの日の幻でありますが、その日神は誠の審判者として地の上に君臨される。そしてその頂に神殿が建てられているシオンの山は、地のすべての山や丘よりも高くそびえ立つ。そのようにして神こそ誠の王であられる、この世界の王であられるということ、神様の臨在の場所こそ世界の中心であり、地のもとであるということが明らかにされる。またこの神の審判により古い地が揺り動され過ぎ去り、新しいものが生じる。地の上の人々にも根本的な変化がその日には生じる。それまで神を崇めることを知らず、自分を崇めていた者たちが、その心が聖霊によって新しく作り変えられて、その日彼らはシオンの山に臨在しても主を仰ぎ、主の命に触れ、主の真理に説得されて、おのずからシオンの山に、主のもとに向かう。それは選びの民イスラエルのみならず、異邦の王らもこの主の山を目指す。こうして全世界の民による大巡礼が始まる。そこに誠の平和、完全なる永続的な平和が実現する。このイザヤが幻に見た終わりの日の全き平和、これを138編の詩人もまた垣間見ている、霊の目を持って垣間見ているわけです。さらに6節であります。主は高くいましても低くされているものを見ておられます。遠くにいましても傲慢なものを知っておられます。 この言葉は新約聖書のルカによる福音書の一章にあるマリアの賛歌を思い起こさせます。主の母マリアはこう歌いました。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹の者は追い返されます。マリアがこのように歌った天国の秩序はなお実現はしていない。それが全く仕方で実現するのはやはり終わりの日であります。その意味でこの神の国の秩序は今は世の目に隠されている。神の道は常に隠された道、静かな道であるからとあります。また目を凝らして見なければ見えない道であるからです。なけれどもこのこと、マリアが歌った天国の秩序が今神の技によって始められつつある。マリアという身分の低い女性に神が目を留めてくださったことにより確かめることができる。そしてマリアが権力も富も武器も持たない無力な貧しい血のみ子をベツレヘムの家畜小屋の貝羽桶の中で産むことにより、このことを確かめることができる。138編の詩人もマリアの賛歌に先駆けて、このマリアの歌を先取りするようにして神の前における人間の在り方を示しております。つまり6節の傲慢なもの、これは神様の前に思い上がる者のことです。これで、ね、この世の力により頼むゆえ神に頼ろうとしない者のことです。またこの世の富を求めるあまり神にあって富もうとしない者のことです。そうした者たちが引き下ろされ、追い散らされ、追い返される。しかしこの神の技は喜ばしい御業でもある。なぜなら神は御前に低くされた者たちを目に留めておられる。そしてそうした者たちを通して御国の幸いなる秩序が打ち立てられることになる。そのことがやがてベツレヘムの家畜小屋でお生まれになる血の御子によって、その血の御子がやがて成し遂げられる十字架のあがないとよみがえりの御業によって確かなものとして世に示されるということであります。138編の詩人がそのように神が身腕を振るい賜うことによって実現される世界の在り方を、それが成し遂げられる前にこうして前もって的確に見通していることは、この詩編においてやはり注目すべきことであると思います。113編の詩人が、主は高みにおられる、高いところにおられる方であるにもかかわらず、その天をはるかに超える栄光の地におられるにもかかわらず、その神がなお低く下って、この世の低いものや、あるいは貧しいもの、弱いものよりももっと低く下られて、そしてそうした者たちを下から押し上げてください、押し上げるようにして恵みを与え、救いを与えてくださる、そう歌っていたと思いますが、その消息を113編の詩人とともに138編の詩人も歌っています。これは驚くべきことであると思います。このようにして新約のイエス・キリストを知らなかった旧約の時代に属していた信仰者たちが、やがて新約のキリストによって鮮やかに示され成し遂げられることになる御業ということを先取りしながら、彼らが信じる神がどういう神であられるか、このことを前もって確かな仕方で見通し告白していることは注目すべきことです。おそらくこのような神はこの世や人間が思い描くことができない、ただ天から啓示されるその神であると思います。その意味で聖書が偶像の神々と語るところの神々と、このようにして聖書を通して啓示されている誠の神は明らかに異なる、明らかにそこに一線が引かれるということであります。最初に138編の詩人が 賛美と感謝を歌っていると申しました。その信仰者たちが賛美し感謝する神はこのような神であるということであります。祈ります。主なる神様、あなたは聖書の御言葉を通して私たち人間にご自身を鮮やかに示してくださいます。そのように示されたあなたの御姿は、私たちの目が未だ見ず、私たちの耳が未だ聞かない、誠にこの世を超えた大いなる方であるということを、ただ御言葉から私たちは知らされました。そして旧約の詩篇の詩人たちが語り示したあなたのお姿がイエス・キリストによって誠に鮮やかに示されることになることを覚えて、あなたがいよいよ変わりのない方であることを覚えて感謝をします。このあなたをあがめ、このあなたを褒めたたえ、このあなたに感謝を捧げて生きることによって、私たちの一人一人に喜びを増し加えてくださり、また私たちの命と人生をもどうかふさわしい形で御心にかなった仕方で整えてくださるようにお願いをいたします。どのような神を信じるかによって、その人間のありようは決定づけられていってしまいます。まやかしに過ぎない神々に誘われている多くの魂があることを覚えます。教会の使命を覚えます。誠の神、誠の命であるあなたを述べ伝えることができるよう、私たちを強め励ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。